ポッタバッタケーゴオルド、イエーイということでダーさんでございます。
はいはい、
ね、
今回もねお邪魔させていただきました。
最近うちの番組聞いてねえだろシグマ君。
あ、聞いてないです
正直な
聞いてないです。
もうね、もうずっとずっと編集ばっかりしてるでしょ。
はい
ねえ、わかるわかる。先に番組の説明させてもらいますね。
はい、
この番組は面白そうなことは一丁紙、ほどほどに熱いメンバーがぬらりひょうひょうとトークするドラマティックな感じのうさんくさい総合芸術文化系サブカルよりのポッドキャストです。編集していて一番辛かったこと、編集途中の音声データを消しちゃったこと。ダーさんと、
編集で一番辛かったこと、編集したデータがあとちょっとのところで25メガバイトを越していたこと、発注シグマです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この25メガのことっていうのは後で言うからね、
はい、そうですね、そこ大事ですからね、かなり超重要ですよ本当に。皆さん分かってないと思いますけど、
まあまあまあまあ、とりあえずですね、はい、今日のゲストは SNTR からやってきた資格、発注シグマさんです。
はい、よろしくお願いします。
イエーイ
イエーイ。
ということでね、今日よろしくお願いします。は
い、
じゃあ
お願いします。
いきますね。
はい、
テーマいきます。
はい、
音声編集なんて難しくない、これからポッドキャストを始める人たちへの編集講座。
はい、
イエーイ
イエーイ。ほんとね、簡単なんで
ね、僕たち、ポッドキャスト番組やってて、二人とも。まあ、それはまあそうですわね。
まあまあ、ゲスト呼ばれてる時点で、大体それは予想がつくと思います。
で、ね、まあ、いつも遊びに来てくれている SNTR のメンバーの編集、SNTR という番組を編集しているのが、この発注シグマさんでございます。
はい。何を隠そう、私でございます。
はい。で、
はい、
おたまたけ編集しているのが私でございます。ね、この二人にかかれば、はい、これから、ポッドキャストやってみようかな、やってみたけどわからないね、っていう人たちのために、うん、とりあえずね、おじさんたちが、お兄さんが、
うん、
優しく教えてあげるよと。
優しくね。うん。
本当ですか？
とても優しく。極めて。
どうかな。
まあまあ、優しくやっていきたい。
はい。ということで、まあね、まあ、やってみたい人もいらっしゃると思うので、ね、この二人が、優しく、編集の仕方を、教えてあげるよ。
あげちゃうよ。はい。
まあね、結構ね、今、ほら、いろんな人が、いろんなところで配信をやってるじゃないですか。
そうですね、最近増えてきたんですか？
ああ、増えてきたよ、やっぱり。例えば、ほら、ポッドキャストでなくても、ユーストリームだとか、
ああ、はい。
ツイキャス、それから、ニコニコ動画、
生放送とかですかね。
うん、あと、F2 動画っていうのかな、配信してる。
FC2
か。それそれそれそれそれ。なんか、いろいろ、その他もろもろ配信あるじゃない。
そうですね、割と多いですね。
で、簡単にやれるじゃない。
まあまあ、簡単ですね。
うん、だってね、スマホがあったりガラケーがあったりね、それで例えば生はやるけど編集したものをあげたいんだけど編集の仕方がわからないっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと。
うん、
ね、ここはね、先輩である我々が
そうですよ、結構なりますけど、
これを聞いたらね、本当にね、簡単にね、ポッドキャストやれますよ。
本当かな。
まあ、とりあえず順番に行ってみましょうか。まあね、最初必要なものっていうのは録音機材なんですよ。
そうですね。
音取れればそれでいいよねっていう感じなんですけど、まあ、最初簡単にね、やればいいんですよ。身近にあるもので。
うん。
八中くんなんかはどうやって撮ってるの？
SNTR の場合は、僕の iPhone に、イヤホンマイクつないで、
うん、
それをテープで固定して、そこに3人で向かい合ってます。
テープで固定して
っていう手法を取ってます。
あ、
録音の際はね、
イヤホンマイクをテープで固定、
そうそう、イヤホンマイクのマイクの部分を ちょっとした、なんていうの、箱みたいなやつにテープで固定して撮ってます。
はい。皆さん聞きましたか？すごいですよ。マイクスタンドはテープで固定。
そう。箱ですからね、箱。
お菓子の箱だったり、プラモの箱だったりするの？
なんか透明の箱があるんですけど、うん、それをいつも使ってますね。プラスチックの。
その上に、ポンとイヤホンマイクを。
置きまして、テープで固定。
でも結構いい音してるよね、あれ。
そうですね、割といい音に聞こえると思いますね。全然ストレスなく。
うん、本当に綺麗な音になってる。
うん。
うん。そうか、秘密だな。ダンさんは一応まあ、スカイプで収録してるんで、うん、
はい、
タプラーっていうね、フリーソフトで撮ってるの。
あー、はいはい。
クロストークになると音が割れたりするんだよ、やっぱり。
なるほど。
録音機材っていうのは何でもよくて、例えばさっき言った iPhone、
うん、
それからガラケーの録音機能、IC レコーダーみたいなのが入ってるじゃん、ガラケーも。
うん。
うん、で、あとは、ムービーカメラなんか、これでもいい音するから、それで撮ればいいと思うよ。
そうですね。
で、もう内容に件に関しては、皆さんが好き勝手作ってくださいっていうのは、もうこれははっきり言って売っちゃいます。うん。好きな番組作っていいよっていうことで。そこまでは面倒を読みませんから、はい、うちら。
そうですね。そこに関しては、
うん、それはそうですよね。例えば、漫画の話するもよし、それからね、うん、例えば自分の趣味の電車の話でもいいですし、車の話でもいいですし、料理の話でもいいですし、昨日見たドラマの話でも何でもいいんですよ、ネタなんて、
うん、
で、要は音声データ、音声を録音したものが欲しいわけですよ、皆さんの声がね。
はい。
それで言うともう何でもいいんですよねって思いますね。内容ですから。
そうですね。うん、
うんうんうん。まあそうですね、スマホの音だったら、そう、 SLTR 聞いてもらったらものすごいいい音でやってますから。はい、
そうですね。割とだから結局身の回りのもんでもそれなりのクオリティというか、その音質では作れると思うんですよね。
うんうんうん。
いいマイクを用意しなくても ね、 ね、わざわざ。
すいません、僕ら貧乏人なんで
買えない、
うん、買えないじゃなくて節約してるんです。
そうですね、わざわざ買うほどでもない。
まあ、内容が内容なんでねっていうふうにちょっと失礼なこと言ってますけど、うちは内容が内容なんでね。はい。そこまで音質求めてないよっていうので、ごめんなさい。機材たくさん揃えてる方すいません。僕たち逆言ってるかもしれないですからね。
まあまあね、でも初心者に優しい解説ですからね、今回は。
まあまあ、とにかくね、撮ったもの、音声データですね。で、そのデータがどこにあるかっていうのは、はい、すいません、各ね、機種のことは分かりません。
分かりませんね。
はい。iPhone は分かります。
うん、ボイスメモにちゃんとありますけど。
そう、ボイスメモがあるんで、そのボイスメモから、撮ったやつを抜き出します。パソコンがあればいいんですけど、はい。はい、
そうですね、はい。
で、パソコンの中に、とりあえずデータとしたら、そうね、iPhone の話でいきましょうか。ACC でしたっけ？
AAC、ん？ AAC ですかね。
うん。とにかく、iTunes の中に、ボイスメモのがあって、そのボイスメモを開いてもらうと、うん、iTunes でこう、勝手に再生してくれますから。
うん。
うん。で、それを今度はどうやります？
それを今度は、もう僕の場合は、その、編集ソフトを開いて、ドラッグアンドドロップしますね。
Mac でしょ？
そのまんま。
八中くん、Mac じゃろ？
はい、Mac ですね。
ちょうだい？
いや、嫌ですよ。Mac？ だって、ダーさんの嫁さん買ったって言ってませんでしたっ
け？同じものだと思います。
ありますよね。
あります。
iMac。
そうよ、iMac あるんよ。で、奥さん専用機なんで、僕触れないんですよ。
あら、
うん、
それはちょっと、奥さんにちょっと交渉してみてください。絶対、ソフト使いやすいんで。
ガレージバンドでしょ？
ガレージバンドを使ってますね、僕は。
おー、いいね、ガレージバンド。
なんですか、ダーさんは何使ってるの？
あのね、僕はね、あの、Windows 7なんですよ。それで、フリーソフトを使ってるのね。
ああ、そうなん
だ。うん。一旦、その、撮るじゃない。で、WAM になるのね。で、その WAM を、サウンドエンコーダーっていうフリーソフトがあって、その中にボコッと入れちゃうの。はい、で、それで波形を見ながら切ったり、つなげたりしてる。
ああ。
ダーさん、波形ソフトしか使ったことがないから、ざっくり、大まかに切って、まとめて、今度はその、ラディオラインフリーっていうソフトがあるんですよ。これもフリーソフトなんです。
うん。
4トラックまで合成できるの。
はい。
で、その中に、サウンドエンコーディングで作った音声データをゴポッと一番上にやって、で、2番目に SE をちょろちょろっと入れていって、で、3番目に、発注くんからもらった BGM だとか、よそからダウンロードさせてもらった著作権フリーのね、音を入れて、はい、で、とりあえずまとめて、それで WAM 作って、で、サウンドエンコーダーにもう一回持っていって、はい、モノラルにする。
はいはい。
で、モノラルにして、もう一回それを、ステレオにする。
うん。
WAM を一遍 iTunes に落として、
はい。
iTunes で MP3 にエンコーディングするのね。
結構ややこしいことしてますね。
でもね、これ僕がね、一番最初に、ここは僕らのおたばたけでやってる技法よりもものすごく簡略化されてんのよ。
え、そうなんですか？
うん、もっとひどいことやってたから。
うん、もっと手数を踏むっていうことですか？
ここは僕らのおたばたけの時にやってた技法っていうのが、ムービーカメラで撮るでしょ、はい、ムービーカメラで
。
あの、画像付きだったのよ、最初。
はい。
で、画像っていうか動画で撮ってたのを、一回パソコンに落として、うん、Windows Media Player があるじゃない。
はい。
あれで再生して、ファイルに起こして、そっから切り貼りしてたの。で、音声だけ抜き出すの。
うん。
で、音声を WAM にして、で、それを、また iTunes で MP3 にエンコーディングして出してた、
うん、へえ。すげえ。俺のやつの何倍何十倍は手間取ってますね。
うん、だからこのやり方が正しいわけじゃなくて、うん、僕はこのやり方が早くなったの最近だから。
でもそれだけ聞いてても結構手間取ってる感じしますけど
ね。うん、だからね、もう全部我流だからね、これ。
うん。ソフトによってやっぱ変わりますかね。
変わると思う。
かなり変わると思います。
かなりね、音声劇をやってる方に教えてもらったんですけど、何回も手間取って、はい、手間かかりすぎって言われたよ、確かに。
言われるわ、絶対。
それは一本でポロポロってできるんならね、楽なんだけど、シグマ君はガレージバンドでどうやって作ってるの？
そのさっき言ったように iPhone で録音しまして、まあ、それを iTunes に転送しますわな、
うん、
で、その転送したやつをもう直接ガレージバンドに取り込むんです。
おー、はいはい。
だからガレージバンドで例えば SNTR の50回を作るとしたら SNTR50 っていう名前でファイルを作って、でそしたらもうその何ていうの、編集できる画面が出てくるから、
うん、
そこにもうドラッグ&ドロップで取り入れたデータをやりまして、でもそこから編集開始ですよ、
うん、
SE つけたり BGM つけたりして完成したら終了時間を設定して、で誰が作ったとかを決めて iTunes に転送するだけ。以上ですね。
素敵じゃな。
いや、ほんまにガーさんの聞いてて何をしてるんだって思いましたけど。
昔の作り方だよ。昔の作り方、これ1999年ぐらいの作り方だよ。
誰も今は使わなくなった。
そうそうそうそう。
伝説の作り方。
そう、XP で作るとこうなるみたいな感じ。僕が撮ってるのって、ダブルトラックになってるのね。
はい。
僕の声と、それからみんなの声っていうのが分かれてるの。
はいはい。
例えば消したいなっていう、自分の声だけ消したいっていうのがあるじゃない。その消したいなって音を全部消していくのにはすごい楽なやり方してるの僕は。この人の声残したいなっていうのがあって、 で自分のはいらない、はい、逆に自分の声を残したいけど相手の声はいらないっていうのがあるな、
うん、
そのダブルトラックになってることが有利なの僕にとっては。
ああ、まあそれは便利ですね。確かに、
うん、一発撮りの面白さと編集しての面白さっていうのは違うと思ってるから、
うん、
結構そういう面ではあの僕の方が手間かかっとるわな、ほんま。もう一本作るじゃん。どのくらいかかる？しまくん。
僕は最近の SNTR はそこまで音声編集凝る場面が少ないんで、
うんうん、
まあ1時間の番組作るとしたら2時間とかそんぐらいですかね。
ダーさんね、通勤時間で音声チェックしてるの。
なるほど。
自分家から職場に行くまで1時間あるから、はい、その分でだいたい撮ったやつのチェックができるわけ。
はい、
こことここを切るっていうのはだいたい頭の中で組み立てて、でそれをメモするわけ。こういうだーっと。
なるほど。
総分数があるじゃん。
はい。
総分数を僕は3回聞いてることになる。
はい。
1回全部切ってつなげたやつをぐるっと回すやん。それでまあだいたいいいかなっていう風になった時に1本にしたやつに今度は SE をポンポンポンと入れていくわね。
うん。
それを乗っける作業がある。じゃあどの辺に乗っけるのかなっていうのをその分数だいたい覚えておくわけ。タイムラインの、でポンポンポンと入れて、うん、一応それでもう一回こうぐるっと回して、で最後に BGM をボンとつけて焼いておしまい。
あ、
5工程
すげえな。
で、すげえなって言われながらあの低たらくですよ。
低たらく、いやだいぶ頑張ってると思いますけどね。
でもね、やっぱりね、そのガレージバンドいいなって思うな。
いやだからもう嫁さんに直談判するしかないですって。
あの土下座するぐらいだったら腹切る。
いや土下座ぐらいしてくださいよ。土下座1回でそのなんていうの、編集の苦楽が全部取っ払われるとしたらもう全然いいんじゃないですか。
まあね、それでまあ奥さんにも言ったんですけど、まあ1個ね音声編集ソフト入れようかなと思うんですけど、やっぱねその音声編集ソフトもちょっとねいろいろ吟味しないとわかんないから、
うん、
なかなかね。
それは有料のやつ。
うん、有料のやつだから有料になると例えば MP3 もいけますよ、今のアップルのそのままのやつもいけますよっていうことになるんだけど、あとはもうスゴロクとかいうねソフト入れて、そのスゴロクの中にちゃんと、はい、あの編集ソフトもバンドルされてるからね。バンドルって最近聞かないけど。
バンドル、
バンドルって知らん？
わかんないです。
昔ねソフトを1本買うとそのソフトの中に同じ会社が作ったサービスというのかな、あのソフトを別のソフト、例えば音声ソフトだったり、動画編集ソフトだりっていうのが一緒に入ってるっていうのをバンドルって言ってた昔は。
なるほど。
もうしょうがないよ、君のお父さんと大体年代一緒なんだからさ。
そうですね。
まあまあまあまあ、うん、そんな感じでとりあえずできました。 MP3 にできました。さあ、うん、ここからですよ。じゃあこれをどうやって公開しますかっていうことなんですよね。
うん、
うん、僕たちが使っているサービスっていうのはシーサーブログっていうところなんですけども、
そうですね、
うん、他にもいろんなところがあるんですよね。今どうなってるか、ね、わかんないけど声部だとか、
はいはい、
あとはケロログ、あとは FC2 かな。
うん、
うん、昔はあのポッドキャストっていうねメディアあったんですけど、あんまり聞かない。
うん、
うん、だって生配信の方にちょっと取られてる感じがあるからね。
あー確かに。
まあそれでブログ作りました。
はい。
例えばそうですね、おたばたけゴールドっていう番組というか冠します。
はい。
アップロードします。
はい。
アップロードして記事書いたら、あとはもうねいろんなコマーシャルやってくれそうなところへポイポイポイとポストしておしまいです。
はい。
ね、iTunes っていうところがあります、ね、そこにポッドキャストを登録するっていうコーナーがあるので、そこへ自分のポッドキャストの、URL と RSS0.2 っていうのがあるんで、それをポチッと入れます。 そうすると、はい、何もね変なこと言ってなかったら iTunes さんがもういいよこれ本だら君のところを登録してやるよっていうことで公開されます。
はい
はい、
そうですね。
ね、以上ポッドキャストできたって感じですね。
そうですね、簡単ではあるのかな。
いや簡単ではあるか、僕はご工程もやってるからおかしいなと思うんですけどね。
まあまあまあ、確かに、まあ、極端な話で言えば編集挟まないんであればもう普通に撮った音をそのままアップロードするでもよしですよね。
撮ったやつをそのままアップロードするっていうポッドキャストもたくさんありますからね。
うん、
うん、スカイプそのまま録音しました、
うん、
何も編集しなくてそのままドンと出してるのもありますかね。
うん、ありますね。
まあまあ簡単ですけど、簡単いうか難しいやり方してますけど、まあ簡単に素直にスルッと出したら絶対楽しいですからね。
そうですね、
うん、であと反応ですよね。
そうですね、まあ最近ポッドキャストを聞いてる人がどんぐらいいるんかわからないですけど、僕の時は結構人脈とかがあったんで、最初配信した時とかも結構レスポンスがあって嬉しかったですね、その時は、ね、うん、
まあなんだかんだ言いながら SMTR さんと長い付き合いですよね。
何回からかな、
ダーさん出てきたの。僕10回ですよ。
10回にメールが読まれたって
ことですか。そう、10回にメールを読まれたですね。
はあ、じゃあ今77か8ぐらいまで行ってるから60何人にわたる付き合いですね。
ね。
結構長い、ね、
年数にしたらもうすぐ2年ですよ。
はあ、ほんまや、結構経ってる。
まあまあこんなね変な人脈もできてきますんで、ね、
変な
聞いてらっしゃる方、もしポッドキャストやってみたいなっていうことがありましたら、SNTR の発注信号または、ね、お聞きのオタキンの方に連絡くれれば、ちゃんと、ね、アドバイスできたらしますよ。ただし、ご校でやってる僕はあまり教えられませんけどね。
我流なんでね。
我流ですからね。まあ、どっちかっていうとね、シグマさんを紹介しますから。
今節丁寧に教えますんで。
はい。ね、あなたも仲間になろうよ。
なろうぜ。
A パートこんな感じです。
はい、結構喋ったから。でも
はい、B パートです。
はい、
B パートはですね、ポッドキャスト編集人の憂鬱、僕こんなことずっとやってないとダメなのっていう感じでやりましょうかね。
はい、わかりました。
ハッチュシグマさんは、うん、SNTR を支えて早78回9回あたりですか。
そうですね、そんぐらいいきますか。もう、そうですね、
ずっと編集してるでしょう。
そうですね、ずっとですね。
途中で気ままに寄り道クラブっていうもの
あ、はい、ありましたね、
ありますね。ね、はい、それもやってるでしょ。ダンさんも一時期ね、3種類やってることがあるんですよ。
え、何と何じゃない。
おたばたけネオと、今もう全く更新してないんですけど、チョンマゲットっていうやつね。
あー、はいはい。
と、あと、瀬戸内人形峠。
あー、はいはい。今もやってますね。
ね。まあ、瀬戸内人形峠は、とりあえず、月2回やろうかって言ってたんですけど、今月1回更新になってるからまあいいんですよ。だいぶ楽にさせてもらってます。東さんすいません。
博士、
まあまあまあまあ、まあ、それ博士もね、ちゃんとね SNTR 応援してますからね。
あ、そうですか、ありがたい。僕
森くんも頑張ってくれてますから。
あ、瀬戸内の方で。
瀬戸内の方でね、
うん、
はい、オフトークでボロボロにされてますけどね、彼いつも
ボロボロ。
オタキン系列は、
うん、
番組終わったらオフトークでパーソナリティをボコボコにするんです。
皆さんこれ結構割とガチですからね。
嘘ですよ。
いや、ガチですよ。大輔も結構満身創痍で帰ってきますからね。毎回毎回。
いや、そんなことないよ。いや、大輔くんは恋愛トークして勝手に自滅してるだけですから。
お前は、あいつは恋愛を語ったらあかんわ。
いやいや、でもね、やっぱりね、僕はね、ね、SNTR さんに仲良くしてもらって、で、それぞれの、ね、特性を生かしたところでゲストに来てもらってますから、
はいはい。
もう、すごく感謝してますよ、ね、SNTR さんには。
いや、こちらこそ。
何この茶番。
なんか、よもやま話で盛り上がってしまいました。
ね、
ま
あ、とりあえずね、ポッドキャストを編集ずっとしてて、なんかね、うん、あーってなるようなことありました？
ありましたね。もう、オープニングで言ったと思いますけど、あれですよ。わかりますよね、ダーさん。
もう編集しててね、さあもうすぐだって言った時に、ファイルが消えるとかね。
そう。それもあります。
あとは、ね、ちゃんとファイルに保存できてない時ね。
あー。まあね、そこら辺のミスは自己責任だね。悔しくなりますよね。
他はどんなことがあった？
他で言うと、僕がオープニングで言ったみたいに 25.2 メガとかね。
ああ、この 25.2 メガを今説明しますけども、僕たちが使ってるシーサーブログの1回にアップロードできる容量の大きさっていうのが20メガバイトなんですよね。
はい、そうですね。
で、350円を払うと、
うん、
容量が撤廃されるんですよ。制限なし。
うん。
で、それが月いるん
です。そうですね。
350円かける12。
うん。まあまあ、払えない額ではないけど、払わないですよね。
いや、でも、ね、払ってる人いますから、ね、うん、だいたい4200円ぐらいか。
うん。
まあ、そのぐらいになるんですけど、まあ、払ったら払ったで、やれることが大きくなるんで、うん、面白いとは思いますけどね。
そうですね。でも、まあまあまあまあ、あくまで趣味の範囲で、なんていうの、あんまりお金かけたくないじゃないですか。そんなにね。
こういう提案があるんですけど、例えば、はい、有料の iPhone アプリがあるじゃないですか。
はい。
パズーのドラーみたいなのに、お金かけるよりは、よっぽど建設的だとダー様は思うんですけど、シグマ様はどう思われますか？
いやー、でもね、まあ、趣味っていうのは各個人で違いますから、その、なんていうんですか、優先順位とかもまあ違ってくるわけですよ。
ほう。
なんで、うん、まあまあ、各個人が楽しいと思えるところというか、価値を感じるところに一番投資をするのが、まあ、最善なんじゃないですかね。
まあね、ラブライブの音ゲーも課金してみたいね。
そうですね、まあ僕はそれはやってないんですけれども、
うん、
まあ、パズーのドラーの方はね、まあ、ご愛嬌ということ
で。ご愛嬌で。まあ、それも年間で見たら、じゃあ、4200円とどっちが高いよっていう話ですよね。
どうやろう、もう僕の場合は、年間で見ても越しちゃってますけど、ね。まあまあ、そこはいいじゃないですか。パズーのドラー。
さあ、エンジンかけようかな。ドルーンね。
やめて。
さ、ここから僕たちの金網デスマッチが始まるんだよ。
いやいや、はいはい。
ねえ、まあまあまあまあ。まあ、それはそれでいいんだけど、うん、やっぱね、一応趣味だって言っても、ほぼ生活の一部になってるでしょ。
まあ、ポッドキャスターそうですよね。
ねえ。
確実に。
ねえ、他のポッドキャスト番組ですけども、やっぱり毎日上げてる人もいるんよね。
ああ、ボイスブログ的な
形で。そう。うん。あれは尊敬するわ。
そうですね、習慣っていうことですもんね。
まあね、ダーさんも昔ね、3年間ずーっとブログを上げ続けたことがあって、毎日、
はい、
3年9ヶ月全部やったんか、休みなしで。
うん、
うん、で、3年9ヶ月やって、その9ヶ月目に1回会えたんよ。なんか緊張感がなくなって、はい、まあいっかと思って終わった。
うん、あ、
毎日ずーっとね、メールにして送れたんで、
うん、
今もうその分全部消しちゃったけどね。
あ、そうなんですか。
日記代わりにしてた、うん、ブログをね。
ああ、まあ公開できるかできないかの違いですよね。紙媒体と違うところは。
まあ別にその自分の思ってたもよもやま話とか、それからアニメの話とか、見た芝居の話とか、うん、特にあの芝居なんかは制作のブログやってたな。
うん。
そこでいろんなことを覚えたよ。インターネットにはすごい、いろんな匿名だからいろんなこと書いてくる人いるなぁと思ったりね。
あ、なんかちょっと厳しい感じのこと書かれたりしたんですか？
あのね、ブログ同士の喧嘩っていうのはね、すごいみっともない、後から見たら。恥ずかしかった
。あ、
恥ずかしかったよ。でも、その当時は絶対エキサイトするから、自分も、うおーってなってたし。
そうですね。
昔からそのブログ炎上っていうのはあったんよ。
うん。
だから、例えば僕たちは音声でそういう、そのポッドキャストっていう番組作ってるじゃん。で、はい、今はその配信なんかの、なんかね、システムっていうのが、iPhone の性能が上がってたりだとか、それから、まあ、はい、いわゆる端末だわな。なんかすぐに送れるじゃん。動画撮ってポンと。
うん、
だからその分ね、なんかその自分もあんまり言えないけど、やっぱモラルっていうかな、約束ごと、うん、一応まあ公共ですよっていうような話があるじゃない、全てが、
うん、
オーライと一緒やと。でそこら辺、シグマ君はどう思ってるのかちょっと聞かせてくれたら嬉しい。
そうですね、まあポッドキャストは編集できるとはいえ、まあ、やっぱり生の声で、でその場の思いつきとかで喋れてしまうっていうか、伝えれてしまうんで、まあ、言葉遣いとか、その社会的なタブーとかには、あとは誰が死んだとかさ、そういうことをちょっとポロポロって言ってしまうのは、まあ、どうかなっていうか、まあ、僕もたまにやってしまって後で聞いたりもするんですけど、
うん、
そういうところですかね。
うん、やっぱね、
まあ、思いつきで言葉が出てしまうからこそ気をつけんとなと思って、
うん、あ、僕もね、やるやる。最近はおたべ畑ピンクっていうね、あの性教育の番組だから。
あ、危ねえな。
うん、結構ね、あのいろんなものには置き換えたりするんよ、
うん、
バナナだったり、それからアワビだったり、ね、ギリギリのラインっていうのがあるじゃない。
そうですね、
イメージさせる言葉を選んで使ってるみたいな感じですけどね。でも聞く人が聞いたらもうね、叱られてもしょうがないっていう番組やってるからね。、うん、まあそれを40のおっさんがやってるっていうのが問題だと思うんだよ。ね、若い子集めて、
うん、
そうですか。
はい、
まあまあね、ちょっとじゃあ話を変えるけど、八重くんは今、はい、あの作曲を頑張ってやってるじゃん。
そうですね。
ね、あのうちにも、はい、あのエンディングに使わせてもらってる曲なんだっけ？
ゴールデンオタキズムですね。
ね、それをいただきましたよ、はい、本当に。もう本当重宝させてもらってます。ありがとうございます。
いやいや。
ね、あのこれずっと使わせてもらってるんですけども、あのいただいてから。ね、はい、初めてここでお礼を言いますけども、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそいつもの感謝の気持ちを込めてのプレゼントですので。
SNTR の作家としてですか？
そう、 SNTR 専属作家としての
専属
功績を称えて、
ありがとうございます。じゃあその話をちょっと聞いても大丈夫かな。あのむしろ音楽っていうのについて、ね、前も聞いたけども、はい、やっぱりそのボカロとかの曲を作るっていうか、はい、自分今曲作ってる作曲者じゃない。
はい。
それについて思いがあったら教えてほしいんだけどね。
思いですか。
うん。だから今こんな風に作ってて、これが面白くてっていう。うん、だから、それで言うと、あの前半の音声編集なんて難しないっていうのと、はい、作曲なんて難しくない、はい、今ものすごく勉強されてると思うんだけど、難しいよねっていう。ね、今ちょっと簡単に言ったけど、うん。
はい。
それはやっぱり同じレベルでやってるってこと？
音声編集とかって結構感覚的にできると思うんですよね、
うん、
その波形の切り張りだったりとか、
うん、
まあ、BGM っぽいで SE っぽいで入ってきたみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
まあ作曲も 簡単にやろうと思えば実は簡単にできてしまうんですよね。っていうのは作曲ソフトにもともと入ってるループ素材っていうのがありまして、
はい、
でそれは何かっていうとズンズンチャンズンズンチャンとかのドラムの音が音声データとしても塊として入っているんで、それを音声編集と同じようにポイポイポイとつなげていけば一曲できちゃうんですよ。
配置をねポイポイポイとつないでいけばね、
うん、うん、そうそう、だからズンズンチャンズンズンチャンっていうドラムの音をポイって放り込んで、で元々あるテレレテレレテレレとかいう音をポイポイって放り込めば、まあ、それで1曲完成とかっていう作曲法もあるっちゃあるんで、作曲自体は、まあ、難しいことではないんですよね実は。
うん、
うん、ですけど、まあ、自分でそのドラムを一から作ったりとかベースを一から打ち込んだりとかっていうのをしようと思うと、まあ、やっぱり終わりの見えないというか奥の深い知識が必要になりますねやっぱり。うん、
わかるっていうか、ダーさんも頑張ってあの iPhone のガレージバンドで頑張ってみたんよ。
はい、
うん、ちょっと頑張ったよ
ちょっと
頑張ったよ。前あの話したんじゃない、あのダーさんは鏡でリンネリーちゃんを買ってびっくりしたっていうね。
ああ、ありましたね、ありました、ありました、
やらかしたやつですけども、はいはい、ねえ、まあだから音に関してはやっぱその楽器をそのアナログで楽器弾いてる方がね分かりがいいよ僕は。
うん、
うん、まあそれも最近触ってんのは奥さんのキーボードがあるんで、その分でペロペロペロペロ使ってみたりね。でそれをほんなら録音するにはどうしたらいいのっていうことになるんだけど、 iPhone で録音すると音が割れてることが多いんだよね。
あ、
それで自分の雑音っていうのかな、出してる雑音も拾ってるから iPhone の性能がいいから、うん、マイクのそこそこね、
うん、
で結構困ってたりするんだけどね。
うん、
まあそれでもシグマ君の作る曲ってそのミニアムっていうタイプなのかなと思ったけど、
うん、
素材がぐるぐる回るっていうタイプね。
ああ、ミニマム、うん、
で、
うん、
去年SNTR の BGM を全部公開してた時に結構その、
はい、
シグマ君が作る曲の構成っていうのが結構見えてきてて、あ、これシグマ君の曲に似てんなっていうのがよくわかる。
ああ、うん、
うん、
なるほど、うん、僕も結構自分の曲を一通り聴いてたりすると、あ、もうなんか俺のパターンあるなとか思ったりとか、まあ、最近だったら大輔に八中さんの曲って結構癖ありますよねって言われたりとかしておりますね、うん、
ただ今とにかく発展途上だもんねっていうふうに思ってるから、
うん、
僕も昔あのバンド組んでて先輩にモテるよギターやらないかって言ったらやるって言ってギター買ってで練習しなかったんで、はい、いつも僕お金怒られてたっていう経歴があるので。
あ、
うん、だってあの当時ギターやるより絵描く方が好きだったんだもん。
あ、
ちょうど君らの時期ね、
うん、
うん、音楽ってある程度勉強はしたのね、
うん、
うん、ただ最近もう全くおっさんやらなくなっておるから、うん、若い子が頑張ってるのを見て聞いて、うん、面白いなって思うっていう、うん、
ああ、なるほど。
とかね、やっぱね、おっさんになったらね、本当にね、やらなくなる。ダメだ。自己反省。
ああ、挑戦しなくなってしまう。
挑戦はしてる。やめてない。
うん。
ただ、ちょっとやって、ちょっとやってっていう、その、コツコツになってるね。
ああ、なるほど。
おらーっていうのがなくなってるから、やっぱり。
若気の至りみたいな。
いや、若気の至りしっかりやったもん。だから若いことをやってると本当刺激受けるね。
うん。
うん、SNTR ちょっかい出すのはやっぱりそういうとこかもしれねえな。
いや、でもそのちょっかいによってうちの番組が盛り上がっているんですから。
盛り上がってんの？ごめん、いろいろ。
盛り上がってるでしょ。いや、盛り上がってますよ。
じゃあ、そろそろもうちょっとね、あの変な風にハードル上げても大丈夫？
ちょっとそれはやめてもらいたいですね。
なんで？
そこはだってうちのラジオ一応いろんな人向けっていうか老若男女に愛されるように作ってはいるんで、まあ、ちょっとそこの脈のところかな、若すぎる子には刺激が強いというか。
あ、ちょっと待ってください。僕あのエッチな話は一切何もしてませんよ。
あれ
あれ何言ってんですか。あれあれということは、発注シグマさんは、おたももに来たいってことでいいのかな。
ちょっと、そのつなぎは荒くないですか。
荒くないよ。荒くないよ。何が荒くないよ。
いや、完全に、ちょっと待ってくださいよ。
そうか。あの肉食獣たちの檻の中にまた入ってくるんだな。
いや。ちょっと待ってください。確かにシャークではありますけど、そこについてはちょっと噛みつけないですよ、僕は。
なんで？
いや、やっぱりね、ピュアな発注シグマなんで、ピュアさが売りなんで。
分かった。
なんかおかしいこと聞きましたか？
分かった。イメージ大事やもんな、イメージ大事やもんな。ね、発注シグマといえば、噛みつくので有名。でも噛みつけないのか。まあ、噛みついてもイメージ大事か。そうか。うん、いいよ。
いいよ
。うん、坊やでいいよ。坊やで
いいよ。いや、ちょっと踏み出してもいいかな。
いや坊やだもん。坊やだろ。しょうがない。
いや、
言えないからね。
もう大人。もう大人だよ。
もう見え張らんでええから。はい、ということで、痛いけな少年をまた毒牙にかけたと言って、はやて兄さんに怒られておきます。はい、ポッドキャスト編集人のゆうずでした。
はい、
エンディングでーす。
はい。
はい、ということで、本日はですね、発注シグマくんを相手に、いろんな話してましたね。
そうですね。ポッドキャストを外れて、いろんな話をしましたね。
ちゃんとポッドキャストを中心に、話をしてますから。
まあまあ、中心はブレなかったということで。
ブレてない。
はい。
でもね、やっぱ面白いよね、人のつながりって。だって、僕はポッドキャストをやったおかげで17歳の友達ができてるわけだから。
そうですね。まあ僕からしたら、ポッドキャストをやったおかげで40代ぐらいの、言ってしまえばおっさんの方とつながりを持ててるわけですからね。
さ、じゃあ今日の感想を言っていただきましょうか。発注シグマさん。
今日の感想ですか。いや、でも、やっぱりダーさんって、編集者としてっていうか、僕はあんまり編集者の人と語り合ったりしたことがなかったんで、やっぱりそこの苦労はあるんだなっていうところがすごく、なんていうの、共感できて楽しかったですね。はい。
でもね、5週もやってちゃダメだと思う、俺。今日ね、はい、僕もね、シグマ君のやり方聞いてて、ああ、楽なやり方あるんやって思えたから、ちょっとそこはね、やっぱね、お互いそういうのを、語れる人って大事だなと思いますよ。
そうですね。他の人のやり方を聞いて学ぶところがあったりとかしますからね。
うん、うちのやり方はやっぱりね、1999年のやり方はやってちゃダメだなと思います。
そう、もう伝説を捨てる覚悟がなければね。
そうね、新しい技術いっぱいあるからね。
前に進めませんからね。
前に進むよ、俺も。
じゃあ奥さんにね、土下座していただいて、お願いします。
もうね、びっくりした。起動の速さにはびっくりした。
うん、
やっぱね、 Windows ね、2年に1回変えないとね、使えなくなっちゃうからね、ダメだよやっぱり。
ああ、 XP ではダメ。
XP のやり方をやってたらダメだ。
時代は進んでるから。
そうそう、うん、まあね、タブレットの方が使いやすいかもしれないけどね。
ああ、なるほどね。
はい、そんな感じでございます。はい、おたばたけでは皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、おたばたけねお @gmail.com。おたばたけねお @gmail.com です。はちゅうくん、歌ってみる？
おたばたけねお @gmail.com。結構 CM っぽい感じで。
すげえなぁ、もう。なんかね、来た人大体やってくれるんですごいと思います。無茶ぶりやらしてるってね、ほんとすいません、はい、ありがとうございますね。
いや
はい、
はい、
じゃあシグマさん、
はい、
SNTR の CM をお願いします。
はい、わかりました。 SNTR 深夜日中特装レディオという番組で私はパーソナリティをしております。大好き出てこいモリリンの2人を含めた私たち3人で1時間ぐらい、グダグダとコーナーをやりつつ喋っておる番組です。一応中二病全開ハイテンショントーク番組という体なので皆さんどうかお聞きくださいということです。
はい、あの新しい CM お待ちしておりますんで。
あ、わかりました。近々作ると思います。
あ、っていうかね、あのうちが勝手に作ってもいい？
え、 SNTR の CM を？
そうそう、
作っていただけるんなら嬉しいことですけど。
わ、は
い、
かりました、は
い、待っておりますよ。
最近ね、 SNTR さんね、なんかね、大人になってね、なんかね、言うことがねちょっと理屈っぽくなってるって思うのは僕だけかしら？
どうだろう。え、そうですか？
みんなね成長してるのね、それぞれに。もう男の子たちだから向けてきちゃって、もう。
そうか、
うん、やっぱね成長してる部分とそのままでいてほしいなっていう部分があるんだけど、やっぱねそれはね君たち の, あの成長の部分だと思うから、どんどんやったらいいと思うよ、はい、さおっさんの悪口。
いやいや、はい、今後もちょっと中二病っていうところをね意識していきたいと思います。
いやでも今高二病でしょ。
ああ、そうですね。
うん。中二病じゃないと思うよ、今は。だって、ね、うん、昔みたいに、あの、ツンケンしてないから。突っ張ってないから。最近、ワイルドになって、なんかね、ピンクっぽくなってる。
そうですかね。
わざと俺もその方向に振ってるけどね。
振ってますね、結構。文面がだんだん桃色に染まってきてますね。
でもね、やっぱりね、それぐらいやれる子だからね、今みんな。
うん、
だから僕は信じて掘り投げてるよ。
いやー、まあちょっと最近以上のラインになってくるとちょっと危ないかもしれないですけど、まあ今ぐらいのラインであれば
大丈夫。
いや、僕らは大丈夫じゃない教会に入ろうとしてますからね最近。
このぐらいの球投げたら打ち返してくるじゃろうと思ってやってるから大丈夫。
まあ今のところ全部打ち返しますからね。
逃げとる部分もあるんで、君ら。
あ、いやいや、そこについてはちょっと。
まだ打てるだろ、まだ打てるだろ。まあ、イメージ大事だからね。八竹のイメージ大事だからね。
そうですね。まあ、おたももには生かしてもらえますから。
八竹はね、ずるいんだよね。打てない球は、大輔くんか森くんにな、なんか梨をつけてるからね。
気づかれてましたか。
気づいてる。
いや、あの二人がね結構処理してくれるんで。
ね、一番腹黒いのはハッチュシグマです。
いやいやいや。
はい、今後のおたばたけですけども、はい、リーグレーマン、はい、アニメの方ですけど、ね、まあ頑張って見てます。
はい、頑張って見てるんですか。
頑張って見てますよ。はい、もう第2シーズンまで行ったんですよ。で、第2シーズンのディスク1までは終わったんで、まあね、そこからちょっと僕日にち経ってないんで、今見てますっていうところですね。はい、そして、ヤマトスンダラハーロクですか？松本零士サーガオタモモっていうところですね。はい。これは、オタ畑ピンクでやりますから、松本零士サーガね。はい。そして、稲妻イレブン、ゴー！親の因果が子に報いの遠藤一家の系譜ということで、これはね、大輔出てこいさんを呼びして、はい、稲妻イレブンについて語ろうかなと思ってるんですよ。
なるほど。
稲妻イレブン5ギャラクシーになって、あのね、やってることはね、稲妻イレブンと変わらないです。はい。
あ、そうなんですか。
多分ね、レベル5のやり方についてちょっと思ってることがあるんで、それをちょろっと言おうかなと思います。はい、そして、あまちゃん。
ハマってますね。
いや、ハマってますよ。あれ面白いよ、アマちゃん。ね、終わっちゃいましたけど。はい。そしてもうこれゲスト決まってます。DY のパラベライズビートの DY 君が来てくれる予定にはなっています。
はい。
はい。ぐらいですかね。またね、今度はおたももで来てくれるということで。
はい。いつも行きます。
いつになるかわからないけれども。ね。
はい。
ね、でも、イメージ大事だよ。
いや、 ここはね、攻める発注シグマを見せていかないとダメかなと思っております
ので
。
さすが俺たちの見込んだシャーク、そこに痺れる憧れる。
ジョジョが。はい。
また罠にはめられとるな、SLTR。
いや、もう係に行ってますよね、完全に。ね、
そんな君たちが、おじさんは大好きだよ。はい、これぐらいでいいですかね。
いいですかねっていうのもまた変な。
はーい。じゃあ終わりましょうかね。
はい。
さようならスペ
ー。さようならスペ
ー。シグマくん。
はい。
虫の中で何が好き？
ペルビアンジャイアントオオムカデですね。
あのでっかいやつな。でっかいやつな。
はい。でけえムカデ。
結構あれですよね。あの刺されたら痛そうよね、あれね。
絶対痛い。ネズミ食いますから。
さようなら。
さよなら。続いとったよ。